13章。そしてこれらのことの後、ダビデの子アブサロムにその名をタマルという美しい妹があったが、ダビデの子アムノンは彼女を恋したのである。そしてそれはアムノンにとってあまりにも苦しかったので、彼はその妹タマルのゆえに病気になった。というのは彼女は処女であり、アムノンの目には彼女に何をすることも困難だったからである。さてアムノンにはダビデの兄弟シムアの子で、その名をエホナダブという友があった。エホナダブは非常に賢い人であった。それで彼は言った。王の子であるあなたがどうして朝ごとにこのようにひどく塞ぎ込んでいるのですか。私に話してくれませんか。そこでアムノンは彼に言った。私の兄弟アブサロムの妹タマルを私は恋しているのです。そこですぐエホナダブは彼に言った。あなたの寝床に横たわり、病気のふりをしなさい。そうすればあなたの父上はあなたに会おうとしてきっと来られますから、あなたはぜひこう言うのです。どうか私の妹タマルを来させ、病人の私にパンを与えさせてください。彼女は慰めのパンを、私がそれを見られるように私の目の前で作るのです。私は彼女の手から食べることにします。こうしてアムノンは横たわり、病気のふりをした。それで王は彼に会いにやってきた。するとアムノンは王に言った。どうか私の妹タマルを来させ、私の目の前で二つのハート型の菓子を焼かせてください。私が病人として彼女の手からパンを取るためです。そこでダビデはタマルの家に人をやって行った。どうかお前の兄アムノンの家に行き、彼のために慰めのパンを作ってもらいたい。それでタマルがその兄アムノンの家に行くと、彼は横たわっていた。そこで彼女は練り粉を取ってそれをこね、彼の目の前で菓子を作り、ハート型の菓子をこしらえた。最後に彼女は深鍋を取り、それを彼の前で開けたが、アムノンは食べようとはせず、みんなを私のところから出て行かせなさい、と言った。それで、皆彼のところから出て行った。そこでアムノンはタマルに言った。慰めのパンを奥の部屋に持ってきてくれ。私が病人としてお前の手からそれを取るためだ。それでタマルは自分の作ったハート型の菓子を取り、それを奥の部屋の兄アムノンのところへ持って行った。彼女が食べさせようとして彼に近づくと、彼はいきなり彼女を捕まえて言った。私の妹よ、さあ私と寝てくれ。ところが彼女は言った。いけませんお兄様。私を恥ずかしめないでください。イスラエルではそのようにするのは尋常なことではありませんので、こんな不面目な愚行をしないでください。それに私はこの恥辱をどこに行かせましょう。それにあなたはイスラエルで無分別な者の一人になるでしょう。ですから今どうか王に話してください。王は私をあなたに与えることをお控えなさらないでしょうから。それなのに彼はその声に聞き従おうとはせず、かえって彼女に勝る力を用いて彼女を恥ずかしめ、これと寝た。ところがアムノンは非常に大きな憎しみに駆られて彼女を憎み始めた。それは彼女を憎んだその憎しみが彼女を愛したその愛よりも大きかったからである。そのためアムノンは彼女に言った。起きて出て行け。そこで彼女は言った。それはなりません、お兄様。私を追い払おうとするこの悪は、あなたが私としたもう一つのものよりも大きいからです。それでも彼は彼女の言うことに聞き従おうとはしなかった。そこで彼は自分に仕えている従者を呼んで言った。この人を、どうか私の元から外に追い払って、その後ろで扉に錠を下ろしてもらいたい。ところで彼女は身に縞模様のある長い衣をつけていた。処女である王の娘たちはそのように 袖なしの上着で装うのが常だったのである。それで彼に仕える者が彼女を外に連れ出し、その後ろで扉に錠を下ろした。するとタマルはその頭に灰を乗せ、身につけていた縞模様のある長い衣を引き裂いた。彼女はその手を頭に置いたまま歩み去って行き、歩きながら泣き叫んだ。そこでその兄アブサロムは彼女に言った。お前と一緒にいたのはお前の兄アムノンだったのか。だが今は妹よ、黙っていなさい。あれはお前の兄なのだ。このことに心を止めないがよい。それでタマルは他の人々との交わりから遠ざけられたまま、その兄アブサロムの家に住むようになった。そしてダビデ王はこれらの事柄をことごとく聞き、非常に怒った。それでもアブサロムはアムノンに悪いとも良いとも言わなかった。アブサロムはアムノンが妹タマルを恥ずかしめたことで彼を憎んでいたからである。それから満二年経った時のこと、エフライムのすぐそばにあるバールハゾルで、アブサロムのところには羊の毛を刈る者たちがいた。それでアブサロムは王の子たちすべてを招いた。そこでアブサロムは王のもとに来て言った。さあ、お願いです。このしもべのところには羊の毛を刈る者たちがおります。どうか、王も、またそのしもべたちも、このしもべと共においでください。しかし、王はアブサロムに言った。いや、我が子よ。我々全部は行くまい。あなたの重荷となってはいけない。彼はしきりに促したが、王は行こうとはせず、ただ彼を祝福した。ついにアブサロムは言った。もしおいでにならないのでしたら、どうか私の兄弟アムノンを私たちと共に行かせてください。そこで王は彼に言った。なぜ彼があなたと共に行かなければならないのか。ところが、アブサロムが促すようになったので、王はアムノンと王の息子たち全部を彼と共に使わした。それからアブサロムは従者たちに命じていった。どうかよく見ていてくれ。アムノンの心が葡萄酒で楽しい気分になったらすぐ、私は必ずお前たちにアムノンを打ち倒せと言うから、その時お前たちは彼を殺すのだ。恐れてはならない。私がお前たちに命じたのではないか。強くあって勇敢なものとなれ。そこでアブサロムの従者たちはアブサロムが命じた通りにアムノンにしたので、王の他の息子たちは皆立ち上がり、おのおの自分のラバに乗って逃げ去った。そして彼らが道の途中にいた時、アブサロムが王の子たちを皆打ち倒したので、ただの一人も残されていないという報告がダビデのもとに届いたのである。そこで王は起き上がり、その着物を引き裂き、地の上に横になった。そのしもべたちも皆衣を引き裂いたまま、傍らに立っていた。ところが、ダビデの兄弟シムアの子、エホナダブは答えて言った。我が主は、王の子たちである若者すべてを彼らが殺したのだとは大思いになりませんように、死んだのはアムノンだけなのです。アブサロムの命令で、それは、彼が妹タマルを恥ずかしめた日から定められていたこととして起きたからです。ですから今、王なる我が主は、王の子らが皆死んだという言葉を心に留められませんように、死んだのはアムノンだけなのです。その間に、アブサロムは逃げ去っていった。後に、見張りの者である若者が目を上げてみると、見よ、彼の後ろの山腹の傍らの道から多くの人々がやってくるところであった。そこでエホナダブは王に言った。ご覧ください。王のご子息たちが来られました。このしもべの言葉通り、そのようになりました。そして彼が話し終えるや、見よ、王の子たちがやってきて、声を上げて泣き始めたのである。王も、そのしもべたちも皆、非常に激しく泣いた。一方、アブサロムは逃げ去って、ゲシュルの王、アミフドの子、タルマイのもとに行った。 そしてダビデは日々ずっとその子のために嘆き悲しんでいた。アブサロムの方は逃げ去ってゲシュルに進んでいった。彼は三年間そこにいた。ついに王ダビデの魂はアブサロムのもとに出て行くことを切望した。彼はアムノンに関し自らを慰めたのである。それは彼が死んでいたからである。